さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
聞いてみそらしユンユン白書始めていきたいと思います。さあまた、送り迎えの後の家に帰る時間ですけれども、暑いですね今日は。うん、私がね、だいたい仕事が月の2週目か3週目ぐらいで、仕事が終わって、後半の1週間から10日ぐらいが、まあ、ちょっと暇になるんですね。でその時間を使って、まあ、今回は DIY をずっと頑張ってました。うん、でツイッターにもね何回か投稿してたりするんですけど、庭の、大改造っていうんですかね、私にしては大改造なんですけど、庭をねちょっと手入れしようと思って、本当もう引っ越してきて、6年か7年ぐらい経つんですけど、本当にね庭が放置状態やったんですよ。で前からね多肉にハマってるっていう話を、まあ、してて、あつ森をやってて、まあ、だんだんちょっと庭の草生きせんなんて、リアルの庭捨て入れせんなんと思って草引きをして、草引きも2周したんかな、1ヶ月の間に1周して10日ほど、1週間10日したらまた生えてきて、で2周目ぐるっと全部草引いて、でその後ちょっとねもうね草、この延々なんか堂々巡りっていうんですか、まあ草抜きが一般的かな、私草引きって言っちゃうんですけど、草引きって草抜きのことです。でそのね、草を抜くのがもうしんどいと、これもう永遠夏冬になるまで永遠やらなあかん、もうこれが嫌で、でとうとうもう6年ぐらい飼って放置してた防草シートを裏庭に引きました。これもねだいぶ時間がかかってしまったんですけど、まあ、子供にも手伝ってもらって一通りもうここはもう人目につかへんし、もうちょっと見た目ねあんまりよろしくなくてもいいやっていういいやって感じでもう引いてやりました。で今のとこ引いて3週間ぐらいかな、1ヶ月ぐらいかな経ってると思うんですけど、今のとこ順調に暴走してくれてますね。うん、もうそれだけでもよかった。ただ見た目がシートのまんまで、普通はね暴走シートの上にこう砂利を置いたりしてちょっとシートが見えないようにしたりとかするみたいなんですけど、もう私はそこまではもうそれしようと思ったら一回ちょっとこう土を掘って防草シート引いて、でその砂利分をねちょっと土掘り込んどかなあかんので、こうむっちゃ労力がいるんですよ。でそのまんま上に置いたら置いたで、今度はちょっと溝があるので、溝にその砂利が落ちてしまうんですよね。高さがそんなにこう落差がないからね、もうそういうことも考えるともうしんどくっていやもうシートのままでももう十分ですって、もうとにかく生えてこなければそれでいいですっていうことでね、ちょっと空き地みたいな裏庭になってしまいましたけど、うん、で表のメインのお庭なんですけど、こっちの方がまあ広くて日当たりもいいので、まあ、洗濯干したりね植物育てたりとかしてるんですけれども、そっちの庭の方ももうただの土やったんですよ。なのでそこに草がどんどん生えるわけですね。で昔もうぐるっと裏庭も一周固める土っていうのがあって、もうそれをね何十袋って買ってきて、それを巻いて土を固めて 暴走してみたんですよね。でもね、やっぱりね、何年か経ってくると完璧には暴走できないんですよ。ちょっとずつね、割れ目とかからね、雑草が生えてきて、で根を張られるともうそれを引っこ抜くでしょ。そしたらその引っこ抜いたのと同時に固まる土も剥がれてくるっていう。でその剥がれたら、その剥がれたところにまた新たにね雑草が生えてくるっていうので、もうどんどんどんどん固まる土が普通の土となっていってですね、土を増やしただけっていう感じになってますけど、まあ今のところ固まる土が機能してる場所もあるんですよね。もうカチカチに固まってる場所もあったりとかして、うん、ただその固まる土はなんか崩せばね普通の土として戻るんですよ、土に、うん、なので、でもねあまりにもねカチカチのね塊になったやつなんかはもう石みたいになって土に戻る気配もないんですけどね。あれ何の違いなのかな、糊とかがちょっと強めのところが固まるんかなと思うんですけど、まあいろいろね暴走に関してはねいろんな対策を練ってきたんですよ。それこそ暴走のなんていうの、噴霧器で除草剤を撒いたりね、で表は怖いんで裏庭だけ除草剤撒いたりとかね、いろいろやってきたんですけど、いやもう今回はもう暴走シートで戦いを締め、終戦したいなと思ってます。で表の方なんですけど、まあちょっと畑を、夏だけ畑をいつもね作るので4畝作って、よいしょ、片側交互通行で、ミニトマトとかキュウリとかオクラを今育てていて、でそこの周りにねちょっとこうなんていうかな、あぜ道シートみたいなんでくくった、区画を区切ったんですよ。で前までね区画を区切ってなかったんでね、ワンコがねのんちゃんが自由に畑にね出入りするのでね、ちょっとこうね噛んだりとかねおしっこかけたりとかね、もううんちとか平気でね畑の横にしたりね、まあそれはまあ言うても肥料になるからいっちゃいいかあかんか、うん、やけどもちょっとねのんちゃんよけにあぜ道シートを敷いてぐるっと囲いましたね。それもまあまあ大変やったんですけど、うん、でその後花壇を作って、で花壇の場所にちょっとこういらない土をね掘り込みたいなと思って、花壇をちょっと大きめのを作ろうと思って木をの周りに作ろうとしたんですけど、いやその前に花壇を作ると木が剪定ができひんくなるなと思って、ちょっと木がね大きくなりすぎて木の枝をちょっともう切ってしまおうと思って、もうザクザク切ったんですよね。そしたら今度その木をうちの地域はね50センチ以下にしないと捨てれないんですよ、ゴミに。でもう全部いいちまちまちまちま切って、でついでにねもうねバラの野バラの、木もすごく大きくなってたので野バラの木も切って、
一時停止です。
新しいね木に生え変わらそうかなと思って、でそれも切ったらそれも細かく切らなあかんしで、もうなかなか花壇にたどり着かなかったんですけど、で今花壇を作って、でそれもねレンガが90個ぐらい必要になりましたね。でこれもあぜ道シートで囲ってから、で周りをレンガで、まあ、置くだけにしました。本当はセメントでね固めると個数もそんな少なくて何て言うかな、 良かったんですけど、90個もいらなかったら多分50個ぐらいでできるんちゃうかなと思うんですけど、セメントでやるとね、今度ね崩したい時にもうすごく大変になるので、とりあえず内側にあぜ道シートして、それが見えへんくなるぐらいまでレンガを積んで、はい、目隠しにしました。うん、ほんでその後に、今日の朝もやってたんですけども、ちょっとねレンガの小道を作って、それをね縦と横とに作って、でまあもう庭のね高低差とかが微妙にあるのでね、それに合わせてちょっとレンガの方が高くなるぐらいにすると、まあ、ちょっとつまずいたりするし、まあギリギリにすると土が、間の土が沈んでくるやろうしで、なんかなかなか難しいんですけど、まあ最後は適当に並べて、もうね水平器とか使って最初やってたんですけど、もう高低差のことを考えずに最初の置いたレンガに水平器で高さを合わせたら、高さが下がってるところに行くとだんだん土の上にレンガ置いてるだけになってしまって、これじゃ意味ないやんっていうねことになってしまいまして、で今レンガを、まあ、穴を掘って土掘って、でレンガを埋め持って道を作って、で縦と横に小道を作ったっていうので、このそこまでがこの5月の後半2週間ぐらいの、お仕事お休み期間にやった作業ですね。で明日あたりには、ダイカンドラっていうね、イングリッシュガーデンによく使われる、グラウンドカバーの植物があるんですけど、それの種を明日まきたいなと思っています。まあ、その前に草、木の枝をね短くしたやつ捨てたんやけど、よいしょ、捨てるには日が決まってて、その時までねちょっと、よいしょ、ゴミ袋に枝とかを入れてしまうと、あ、失敗した、入れてしまうと腐っちゃうんですよね、そのビニールの中で。だからちょっとギリギリまで袋に入れずに外にね置いて乾かしてるんですけどね、よいしょ。そして多肉たちも順調にね葉差しが増えてきまして、芽もね出てきましたね。でいろいろ出てきてるんですけど、なんか一番うちんちでもう元からあった多肉の植物がおぼろ月っていうね品種のやつなんですけど、これはね前数えたんですけども、ほぼほぼ 100% 葉差し、葉っぱをちぎって置いといたら、そこから葉っぱの根元からね芽が出てくるっていうのを葉差しっていうんですけど、ほぼほぼ 100% に近いですね、芽が出てきますね。うん、で次によく芽が出やすい品種が白ボタン、私が持ってる中ではな、白ボタンっていう品種の多肉がなんか結構芽が出てきてますね。でだいぶちょっと時間がかかったんですけど、ピーチプリデっていうやつとか、なんか他の種類もちょこちょこね、確率は悪いんやけど、まああと葉差しのその枚数が少ないっていうのもあるかもしれないんですけど、割と出てきてるのが多いなっていう、なんか品種によってね葉差しがすぐなんていうかな芽が出てくるのと、結構2ヶ月ぐらいかかったんちゃうっていうのとか、ものによって違うんやなっていうのがね今勉強になりますね。うん、まあ、そんな感じでね葉差しでどんどん増やして、近所のおばさんたちにも多肉の寄せ植えを配ったりね、隣のおじさんが玄関先にね寄せ植えとかいっぱい作ってるんで、それを見に来はったりとかね、声かけてくれたりとかしてね、結構なんか庭仕事してるとご近所さんとのねやり取りが増えてきましたね。前までは
閉じこもって仕事するだけの日々やったんですけどね。まあそんな感じでお庭もねだんだんちょっと綺麗にはなってきてるんですけど、まあ最終的にねもうここまで綺麗にしたいなっていう理想像まではまだもうちょっとかかりそうなんですけど、まあでもなんかこんだけね時間がないともう腰を上げなかったようやく庭の DIY を始めたので、うん、ちょっとね自分でできるところまではちょっとやってみたいなとは思ってます。あと何がしたいかな、もう本当にしたいのはあれを作りたいんですよ。なんだっけ、ほらあーなんやテラスじゃなくってウッドデッキびっくりした、 TOT 問題になるかと思った。ウッドデッキですね、はい、ウッドデッキを本当は作りたいなと思ってるんですけど、もうそこまでやるともういろんな器具が必要になってくるんですよね。でもそこまではもうちょっと しんどいなっていうのが正直あって、ただそのなんていうかな屋根からこうウッドデッキになる前の段階のねその石のコンクリートの部分が化粧板っていうのかな化粧石っていうのかながもう結構ボロボロなんですよ。うちの玄関もなんですけど同じそこのテラス部分もね、うん、それがちょっと結構ね切れたりするぐらい鋭意な感じなんでね、それをちょっとこうなんとかしたいなと思って、のんちゃんのね肉球が切れたりしそうやなっていう感じなんで、うん、まあなんとかはしたいんやけどちょっとそこまではなかなかもう来年かなとかねもうなかなかちょっとうちはねジョンが全然そういう外回りをもう全く手をつけない人なんで、もうユンに任せるっていうタイプなんでね、なんならもう全面コンクリートで固めたいって言ってるぐらい庭にあんまり興味がない人なので、はい、まあ自分でなんとかするしかないかなと思っております。まあちょっとずつねこういう時間を使ってお庭の DIY をね頑張っていきたいと思います。またちょくちょくねそういう話もできたらなと思っております。よし、ではそうだ、今家には着いたんですけども、ちょっとハッシュタグをしてみようかなと思います。ハッシュタグ4拍でいただいてるのが、よいしょ、どこからかな、はい、いいよ、お、はい、ありがとうございます。これはしんさんのしんさんからいただきました。これは多分ちょっと前読んだような気もするけど、もう一回繰り返しやったらすいません。ある程度残して先だけ切って断面乾燥させ、多肉用の土を植木鉢に入れてとりあえず刺しました、合ってるかな、そして窓際族にしたということで、以前ね多肉で先輩にいただいた多肉がちょっと徒長してますよっていう話をこの間ハッシュタグでさせてもらって、でそれを聞いていただいてちょっと、なんていうかな胴切りして葉差ししたりいろいろやってくれたっていう感じですね、うん、これでいいと思います。窓際であと風があればいいので、風がねちょっと扇風機とかがあればなおよしっていう感じかもしれないですね。すごく暑い時は蒸れてねちょっと根が腐っちゃう時もあるので、ちょっとあんまり暑い時はねちょっとこう風もあればいいかなと思います。そして5月14日に楽しく拝聴したポッドキャストということで、アポロさんから4泊2泊9日目入れていただいております。そして、もう一度シンさんから多肉用の土が大量に余ったので、家の前の道路脇に生えていた多肉っぽい雑草を植えてみました。室内で育つのかな、本当にこの道端にこんな立派な雑草が植えてるとはすごいですね。この
奥の、写真をちょっと今見てるんですけど、あのツンツンした方の葉っぱのやつは、これもしかしてうちにもあるようなもみじ祭りっていうやつかなってちょっと思ったりもするんやけど、まあ、ちゃうかもしれないですけど、と手前のやつとかは何やろ、これうちにも似たようなんがありますけど、ちょっと名前わかんないけど、なんか虹の玉とかそういう感じの、うん、可愛らしいですね。こんなん道端に生えてたらいいですね。うちも道端にこんなん欲しいな。はい、ありがとうございます。そしてアプロさん、また拝聴報告で、4泊の210日目入れていただいております。ありがとうございます。そして体調の悪い隊長さん、ここ半月の間ほとんど聞けなかった各ポッドキャスト番組を聞き始めた、今日はハンバナさん、パラビさん、レンクリさん、ユンハクの、208から210回を聞いたよ、なんか懐かしかったということでいただいております。ありがとうございます。隊長さん、なかなかポッドキャスト聞けなかったんですね。うん、私もね、あのお庭仕事しながらはあのポッドキャストが結構有効で、前までお風呂ぐらいしか聞いてなかったんですけど、最近庭仕事でね、Bluetooth でイヤホンしながら各番組をねちょっとずつ聞いております。はい、そして、もう一度体調の悪い隊長さんは、ユンハク、ユンユンさん大胆、これはセクハラじゃないよねということで、何これユンユンバニーバージョンっていうことで、フィギュアかな、これ写真がついてるんですけど、映画この素晴らしい世界に祝福をくれない伝説、ユンユンバニーバージョンっていうことで、なんやろフィギュアの写真かな、をいただいております。ありがとうございます。セクハラではないけど、こんなあの爆乳欲しいですね。まあでも肩こりすやけどな。かわいいね、女の子。なんかあの、うさぎの耳でバニーガールしてる女の子ですね。ユンユンって言うんやね、この子の名前がね。こんな子になりたかった人生だった。はい、ありがとうございます。そしてアポロさん、ユンハクの冒険211年日目拝聴ということで書いていただいております。あの、たくさん聞いてる中入れていただいてありがとうございます。そして、まさき2号さん、これはハッシュタグのユンハクと、イヤサガも一緒につけてもらってますけれども、イヤサガ今日200回配信おめでとうございます。はい、おめでとうございます。やはりピチさん、ユンユンさん面白いですね。2人とも天然過去失礼なところがありますからね。ユンユンさんが言っていた絵はこちらですよね、ということで写真付きでフェルメールの絵をつけていただいてますけど、そうです、このね、あの絵です。これ何のことかっていうと、あのイヤサガ今日っていうね、あの番組、まあ皆さんご存知かと思いますけれども、そちらの方のね200回の、まあ、記念じゃないって本人は言ってはったんで、まああの、まあ、切れ目の節目にあのゲストに呼んでいただきまして、あのピチカートミルクさんと私でね、と兄さんで3人で、まあ、雑談をするっていう話で、でその中で TOT 問題、さっきもちょっとちらっと言いましたけど、ちょっとここまで出てんねんけど出てこへんっていうのを、当てようぜっていう問題を出し合いしたんですよ。でその中で私がこの青いターバンの振り向いてる女の子の絵の作者はって言いたかったたんですよね、質問をしたかったんですけど、そう、もうアキさんにもピチさんにももうどちらにもそんなん分かるわけないわみたいなんで、問題自体をあの否定されるというね、あの問題を出させてもらえへんかったっていう問題なんですけど、そうです、このフェルメールのね、真珠の白い真珠をつけた少女かなんか、そんな感じのタイトルやったんですけど、青いターバンで分かるかなと思ったんですけどね、分かんなかったですね。はい、ありがとうございます。そしてハルルさんからいただきました、勉強熱心いいですね。でもやはりユンユンさん独特な言い方しますよね。途中ツボにはまって話が入ってこなかった。 料理胸肉でするんですね。いつももも肉買ってしまうので紹介されてた動画見てみようと思いましたということでいただいております。ありがとうございます。勉強熱心っていうのは何やろ、前回のあの YouTuber デビューのお話のやつやと思うんですけれども、動画編集のあれかな、勉強してるみたいな話したからかな、何のツボにはまったんやろ、独特な言い方って何のことかちょっと若干わからないんですけど、何やろうな、私なんか言ったかな、 YouTuber あれかな、カメラのあの六六首のことかなと思うんですけど、それぐらいかな、しかも、いやあれ、六六、カメラのあの、なんていうかな、デジカメ、あ、デジカメちゃ、なんや、この、携帯をクリップで挟んで、その、机にクリップで挟んで、あの、上からね、手元動画撮るのに、こう、コードがビヨーンって伸びるんですけど、そのやつのことをね、六六首で、ほんまに六六首しか、例えが出てこないんですけど、まあ、うん、それのことやと思うんですけどね。他に言いよう、他になんて言うんかな、あれみんな。針金？針金じゃないしな。みんななんて言うんかな、普通はなんて言うんかがちょっと分からへん。私には六六首が普通なんで、独特と言われても、相当しか言い換えられへんボキャブラリーのなさよっていう感じですよね。はい。胸肉でね、鶏肉を最近ね14枚トータル買ってきて、で味付け、下味して、で冷凍庫に、うん、しまっといたりとか、あとごめんなさい、うん、なんか作り置き料理として置いてたりするんですけれども、これね、なんかね、胸肉の方が安いんですよね。でうちはほとんどもも肉を買わなくって、胸肉の方がなんか好きなんですよ、私が。で安いしね、でちょっと遠いけども安いスーパーに行って、この間あのメガパックみたいなのを2つぐらい買ってきて、10枚買って、でそれでももう足りひんなと思って、さらに追加で4枚買ってきて、トータル14枚やけども、あとすでにもう今まだ3日ぐらいしか経ってないけど、多分もうあと10枚ぐらいしかないんですよ、10枚分ぐらい、うん。で前言ってた動画のハルアンさんの動画で下味をつけて、冷凍してるので、まあちょっとね、まあ、毎日そればっかり食べんとって思うんやけど、楽なんでついつい鶏ハムにしたね、やつがすごく美味しくって、子供たちもね毎日食べてるので、うん、もう4枚ぐらいをペロってなくなりましたね、 2,3 日でね。はい、まあぜひやってみてください。簡単やし美味しいですよ、すごく。はい、そしてラスト、アポロさん、5月26日に楽しく拝聴したポッドキャストの中に4泊冒険212日目入れていただいております。いつもありがとうございます。はい、ということで、今回のハッシュタグはここまでです。はい、では、そろそろ、お宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ギュンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。